シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は4月8日あさってより元町映画館で上映されますアキレスは亀、佃光監督と作品に出演されました水野祐樹さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、アキレスは亀監督の佃光と申します。
そして、
はい、出演してます水野祐樹と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
新人漫才師みたいな感じで出てきましたけどどうもみたいな、佃ですみたいな感じでねちょごめんなさい、ノリ的には関西の方と思って大丈夫なんですか？
はい、僕は大阪です。
はい、
はい、僕は神戸です。
あ、そうなんですね。はい、まあ、本当にそのノリ通り関西の方ということで、阪神
の方ですね。
そうですね、阪神館の方というねお二人に来ていただきましたけども、今回ねあさってよりこの元町映画館でアキレスは亀、佃監督の作品が上映されるということですが、
はい、
この作品も関西で撮影されたと伺いました。
はい、あの前編須磨で撮影してまして、特にクライマックスはあのかの有名な須磨浦三条遊園、はい、全面協力のもと、ね、はい、あの繰り広げられる SF コメディ映画となっております。
須磨を舞台に、須磨浦三条遊園を舞台にですね、SF コメディ映画が出来上がった。
はい、出来上がりました。
これは阪神館全員大拍手ですよねよくやってくれたっていうね感じだと思いますけど。で、水野さんはこちらの作品でどのような役柄で出演されてるんですか？
僕は警察官の役で出演してます。
うん、
で、あのストーリーがあの亀のアキレスが誘拐されたっていう話で、その亀を追いかけていくっていう追跡劇みたいになってるんですけども、
はいはい、
その中でちょろっと出てくる警察官役で出てます。
なるほど、ちょろっと出てくる警察官。でもね、あの映画ってね、ちょろっが大事なんですよ。それが全部集まって、ますからね、集合体になって一本の感動作ができますからね。一つも欠けてはいけないっていう、う
ん、ちょろちょろって出てますね。
ちょろちょろ、
はい、
私も覚えてますよ。ちょろ、ちょろって出てくるんですよね。これは作品を見てからねちょっとね、作品の中であのアキレスはカメ、カメも探してますけど、水野も探していただけたらね、私たちはとても嬉しいんですけども、今お話の中ではそのカメを探すというロードムービー的な要素もあるんですか？
あ、そうですね、そう言っていただけて ありがたいです。あの本当に移動に次ぐ移動、乗り物に次ぐ乗り物、うん、っていう本当に移動をテーマにした映画なので、そういう要素が結構あります。
これあの実際映画を見ていると、あの知っている場所がロケ地になっていると、うん、その移動は無理だろうっていうツッコミって結構入るじゃないですか、はい、ワープしたんかいみたいな。でも今回の作品アキレスは亀に関しては、同じことを自分が1日かけて頑張ってやってみようと思ったら、なんか計画したらできそうな結構ミニマムな中で、しかも SF 要素があって繰り広げられているので、うん、私の身近な場所で SF が起きてるっていうワクワク感がすごかったですね。
まあ、ちょっとあるあるというかね、
うん、
普段乗り慣れてる電車のあるあるが散りばめられたりして。
そうですよね。あ、
そうですね、超ローカルだし、この水野さんね、家から徒歩で、
もう徒歩圏内です、はい、もっと僕の地元の最寄り駅ですとかあと三条遊園も僕小学校の時遠足で行ったことがあるようなところなので、
はいはい、
あのこの映画見たら、あ、懐かしいなっていう気持ちすごいありますね。
うーん、
これはあの人によっては結構泊まり込みで撮影してたんですけども、
はい、
一部の人、水野さんとかあのスタッフの一部の方とかは自転車とか徒歩で撮影に来ていたという
そのエピソードだけ聞いたら、あの水野さんちょっと映り込んだ人みたいになってますけどちゃんと警察官の役で
来れるやろみたいなな
んか自転車で来たら近所やったから、水野ちょろちょろと映り込んでたよなみたいな話聞こえるかもしれませんが、きっちり役があってちょっともう亀も本当にそうですけど、水野を探せでも皆さん本当楽しんでいただきたくなってきましたが、これね、なぜその須磨、そして須磨浦三条遊園を舞台にこの SF を撮ろうと思われたんですか？
あの、まあ、一言で言うとすごいいい場所だったからなんですけども、
うんうん、
まあ、どういうことかっていうと、あのこの映画がそもそもまあすごい低予算の映画というか、いわゆるインディーズ映画とか 自主制作映画みたいな感じで撮られてるやつで、それこそだからカメラを止めるなとか、
はいはい、
それよりもまあ二回りぐらいちっちゃい規模で撮ってるような映画ではあるんですね、うん、で、ただしなんか周りでもそういうの作ってる人とかも多いし世の中でも多いんですけど、どうしても予算がなくて面白いものを作ろうとするとワンシチュエーションもの、
はいはい、
例えばなんか学校の中だけでとか、
うん、
まあ、あとは家庭の中の小さい話、まあ、それはそれでいいんですけれども、
うんうんうん、
でも僕としてはそれがちょっと不満で、
はい、
こう広がりのあるというか結構あの規模の大きい、それこそのインディ・ジョーンズとか007とか
ものすごい大きいとこ行きましたね
あれってすごいいろんなとこ行くじゃないですか、
はい、ワクワクしますね、う
ん、はい、
うん、
最初なんか分からんすか、ロンドンから始まって、
うんうんうん、
アメリカに行ってみたいな、
うん、
まあ、そこまでは行かないけれども、まあ、あと乗り物も出てきますね、もちろん、うん、
いろいろな、ね、乗り物に乗って移動しますよね、うん、
飛行機に乗ってスーパーカーに乗ってみたいな、
はいはい、
そこまでは行かんけども、まあ、なんかね、こじんまりとしたものからなんか抜け出してなんかそういう映画の醍醐味みたいなの、移動移動乗り物乗り物やれるとこないかな。で、まあ、神戸がいいっていうのはもう景色がまず山があって海があってでも移動できるじゃないですか、
はい、
っていうところで、でもいっぱい乗り物出したいねっていうのでいろいろ考えたら、あって思って、もともとそういうちょっとレトロな場所が好きだったので、
うん、
スマウラ三条遊園ってあったなって言って、
はい、
最初普通に改めてお客さんとしてシナリオハンティングって言って、
うん、
あの脚本のネタを求めていろんな神戸うろうろしてたんですけど、でスマウラ三条遊園行ってみたら、まず待てよと、ロープウェイに乗ってカーレターに乗って、うん、リフトに乗って、
はい、
さらに行ってみたらなんかゴーカートとかもあるぞって、
ありますね、
よく考えたら、そう、着くまでに三電に乗るぞ、
はいはい、
っていうことに気づいて、あ、もう5個の乗り物に乗れてるじゃない
か、もうほぼインディージョーンズですよね
そうなんです、本当に、はい、で一人で興奮しながらガーッと脚本を書いた後にすいません、こういうのを撮ろうとしてるんですけれども、
うん、
スマラ三条遊園さん撮らせていただくことできますでしょうか、そしたら、まあ、心よく相談に乗ってくれたりとか、
はい、じゃあもう場所ありきで、
はい、
まあ、
なんや、
さっきからちょっと気になった乗り物乗り物っていうのが気になるもうありきで決まって物語が作り上げられていったという、はい、
そうですそうです、
そこから俳優さんを集めていかれたんですか。
そうですね、実はコンセプトとして、
うん、
あの関西の俳優さんに全員出てもらうっていうのがあったので、うん、
はい、
そこからオーディションですね、メインのキャストの方はオーディションで、まあ、周りの方とかは、まあ、あの何度かご一緒した方とか、あの
何度かご一緒した方とかっていう時に水野さんの方向きまして、はい、自転車で来れる方とかみたいな低予算ですよね、はい、
まあ、でもね、地元の人でやりたいっていうのもあるし、思い入れのある方にね、あのちゃんと入って演じてもらうっていうのはすごい、はい、ということなんで、キャストの方はさ、オーディションですね、関西の方でなんか面白がってくれそうな人。
なるほど、
はい、
でも先ほど監督がね、あの乗り物乗り物の下りで、あのインディ・ジョーズとか007みたいなこう大作をドドンって呼ばれたのが、私絶対子供の時見てた映画この監督一緒やわと思いながら見たんですよあのワクワクした要素が一番楽しかった、もう次の日も学校でその話ばっかりしたようなワクワクした映画がこう根底に体の中に流れていらっしゃるんだろうなっていう、それをこねくり回さずにいくつになってもスパーンって出せるものづくりって神々しささえ感じてまあ親やったら心配かもしれないですよ、 あんた小学校の時から同じこと言って同じもの作ってるなってなるかもしれないですけど、だんだん大人になると色あせていったり違うものがくっついたりするじゃないですか。なんかこの一本の作品を見ていて、子供の時にワクワクした景色や映画やいろいろなこと、乗り物に乗った時のワクワクも全部が蘇ってくるようなフレッシュさがすごいあって感動しましたね。
ありがとうございます。と言いながらね、今手元の資料を確認すると、僕今まで24本の超短編映画を含めて24本撮ってるんですよ。
2004年から2021年、去年までもう毎年のように作品を
毎年毎年
撮り続けて、まあ、もちろん同じ年に何作も撮っていたりはするんですけども、はい、これはもう同じようにこんなのを作ろうと思って
思いついたアイデアをどんどん作品にしていくっていうことなんですか？
そうですね、と言いながらひねり出したりもしてたんですけども、もうこの24作品ずっと僕は映画を撮るのは嫌なんだって言いながらでもなんかあの最初はあの撮ってるよくわからないまま初めてカメラを触って、うん、あのいろいろ撮ってるうちになんか映画祭とかでかけていただけるようになったら、はいはい、今度はそういうの締め切りとか、
うんうん、
あのあとはそういうオムニバス映画のなんか大阪で鉄道とかいう団体とか、まあ、いろんなご縁ができてちょっと撮らせていただいてるうちに、うんうんうん、はい、なんかあのこれに向けて撮ろうとかそういうのを繰り返していってるうちに、俺はなんでこんなバカバカしいものをずっと撮ってるんだとか思いながらもうずっとと言いながらまあ楽しくもうやらんって言いながら
やっぱりちょっと親としては心配になってきました、はい、親じゃないですけどもね親心として。でもこの24作品 見させていただいていると短いものではもう2分とか3分のものから、まあ、30分を超えるものとか、うん、本当に様々で、映画なので作りたいものをここまで広げなきゃいけないとかっていうことはあまり考えずに、それこそこの作品がこの尺ってなったらもうそれでドンと取り切るっていう感じなんですね。
そうですね、もうえいって
僕忍法使えるでみたいなで今回なんですけど、元町映画館でね、あもう私超絶一押ししているこの作品アキレスワカメ、ぜひ皆さんの足を運んでいただきたいんですけれども、あさってから4月4日から、作品が流れるわけですが、実は今お話のあった過去に撮られた短編も一緒に放映されると伺ったんですが、
はい、そうですね、2本流れるんですけども、うん、その中で特に推したいのはこの、 あの一緒に来ている水野勇気さんが、はい、こっちは主演です。
主演、
はい、タイトルは、うんこマン、
うんこマン、
はい、というタイトルで、水野さんは主役の
うんこマン役で出てます。
あ、やっぱりそうかなと思ったんですけど主演って伺ったのでなるほど、2019年に撮影されたうんこマン、
はい、うんこマン、
3分の作品
そうです。これでもすごい僕の中で結構大ヒットというか、結構大きい映画祭とかにあの流れさせていただいたりとか、
上映されたんですよ。これあの8ミリフィルム時代の学生映画という設定で撮られました、はい、うん、うんこマンは尻の穴からバナナを食べる、たくさんの映画祭で選ばれたという作文がついてました
、はい、今作品のあらすじというか内容は最初の2つですよね
そうですね、そうですね、
8ミリの時代と、
はい、こういう設定なんだよっていう ね、 いうね、主人公はね。なのであのこの元町映画館に足を運んでいただきますと、ちょろちょろ出ている警察官の役をしている水野勇気さんと、あのバツッとうんこマンをされている水野勇気さんと出会えるというね楽しみもありますので、ぜひ皆さん映画館に足を運んで楽しんでいただきたいと思います、
はい、ちなみにうんこマン元ネタテネットですね。クリストファー・ノーランのテネットが元ネタで、アキレス・ワカメもちょっとだけその影響があるというのもちょっと探していただいて、
はい、嬉しさと悲しさが入り交じりながらさまざまな情報をお届けしておりますが、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいまして、このコーナーそろそろ終わりとなりますが、先読みシネマ情報、あさって4月8日より元町映画館で上映されますアキレスワカメ、ぜひ皆さん足を運んでくださいね。今日スタジオに遊びに来てくださったのは、佃光監督と水野勇気さんでした。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報、今夜は2階建てでお届けします。お二人目のゲストは、はい、Nグローイングの大谷哲樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。 あの先読みシネマ情報、さっきのコーナーで紹介しましたアキレスはカメ、
はい、
見終わって、あ、この人好きやろうなって思ったのが大江月くんでした。
まだ見てないんでね、ぜひ見たいと思いながら聞いてました。
もう絶対大江月くんはめちゃくちゃ好きやと思う。多分2回3回見て、あの細かく自分の好きなところをピックアップしていくんじゃないかなって思うぐらい。
まあ、短編も合わせてね。
そうですね。
ね、気になりますね。
気になりますよね。
もうあれ聞いたら。
もう3分じゃ足りないって、ね。
見に行かずにはいられない。
本当ですよね。皆さんぜひ、4月8日から元町映画館でね、上映されます。行ったら、あの、大江出月さんに会えるかもしれないという、サプライズもここでついてきましたんでね、楽しみにしていただきましょう。さあ、そんな大江出月さんですが、本日ご紹介いただける作品は何でしょうか。
はい。今回紹介する作品は4月7日金曜日から公開のザ・ホエールです。
はい、ザ・ホエール、
はい、
どんな作品でしょう。
はい、こちらの作品ですね、主人公のチャーリーという男性がいるんですけれども、うん、まあ、彼は大学のオンライン講座で生計を立てている40代の教師の方なんですね、
うん、
はい、で恋人を亡くしてしまったショックから大食いに走ってしまい肥満体型となってしまった
と。あ、なるほど、悲しみからねちょっとたくさん食べてしまったんですね、
はい、ストレスもありというところで、はい、うん、で、まあ、そんな中ね、あのその恋人の妹の看護師リズという方に助けを借りて生活してるんですけれども、まあ、病状の悪化から余命がわずかであるというのを自覚して生活していると、
うん、
はい、でそんな最中にこう元妻がいるんですけど、その娘エリーという女の子がいまして、
うん、
彼の元に訪れると。でエリーは、まあ、学校生活とか家庭環境とか、まあ、多くのトラブルを抱えてる、まあ、あの本当にお年頃というか反抗期の女の子なんですけれども、
うんうんうん、
まあ、そんな彼女がやってきたり、まあ、いろいろな人々との心の交流を経て、こうチャーリーがこうどのような風に変化していくのかという作品になってます。
うーん、これはあの役者の方がすごく話題になってると伺ったんですが、
はい、はい、そうなんです。ブレンダン・フレイザーさん主演の方なんですけれども、うん、まあ、彼、ハムナプトラシリーズという映画、ね、あの好きな方、うん、知ってる方いらっしゃると思うんですけど、
もちろんです、
はい、の作品で主演されていた方で、まあ、ちょっと、ここ最近は俳優活動とかちょっとこう控えめにしてた方なんですけれども、
うん、
今回の作品で、まあ、大型のこう作品の主演完全復帰という形で、
うん、
あのアカデミー賞で、はい、なんとあの主演男優賞を獲得しました、
うん、
は
い、これただ手元にチラシがあるんですけれども、
はい、
ハムナプトラの
あの高青年の、
はい、
ま、もちろんあの作品のねこんな物語ですってお話を今伺ったところで、うんうん、まあ恋人が亡くなって悲しみで、うん、まあ、暴飲暴食を重ねた結果ものすごく体重が増えて、こちらには体重272キロと書いてありますけれども、はい、そうです、はい、ということは結構これはあのメイキャップとかで大きくされてるんですか。
はい、まあ、あのご本人もあのそのハムナプトラの当時よりは、まあ、ちょっとこう貫禄のある、うん、まあ方になってはいるんですけど、
うんうん、
まあ、今回の映画では、まあ特殊メイクですね、特殊メイクと、うん、あとファットスーツという、まあ、スーツがあるんですけれども、
体を大きく見せる、
はい、はい、そうです、スーツで、まあ、そちらのスーツが45キロありまして、
スーツ自体の重量が、
そうなんです、
45キロを着て演技してるってことですか。
そうなんです、はい、
それはすごいですね、はい、
なので撮影のたびに、まあ、すごい時間をかけて5人がかりで服を着て、うん、で全てねこう用意するのに4時間以上かかると、そんな中で演じられていると、はい、
そうなると実際演技だけではなく自分のもうその体の動きが、
はい、
もう本当に悲しみで体重が増えた人間と同じ状況になって、
うんうん、
そ
うなんです、
そこにプラス、魂を注ぎ込むというか、はい、宿すという作業になりますよね。
そうですね、はい、まあ、これまでのねその彼のまあ経験というのとかも、まあ、ちょっとこう作品に反映している部分はあってですね、
うん、
まあ、なので何でしょう、その主人公の こう抱え込んだ気持ちとかそういうところが、まあ、その容姿も合わせて、まあ、うまく見事に表現された作品になってはいますね、はい、
これあのチラシには余命わずかな体重272キロの孤独な男が疎遠だった 娘への無償の愛を紡ぐ最後の5日間を描く壮絶な心震わすヒューマンドラマというふうに書かれていて、その演じるにあたってものすごく準備をして、
はい、
描かれているのは最後の5日間という限られた時間と そして空間ということですよね。
はい、まあ、その5日間という、ね、時間ではありながらも、まあ、そこに、まあ、彼の熱演含めあの主要登場人物、まあ、5人ほどいるんですけど、うん、まあ、その方々との、まあ、会話劇みたいなところでもうそれぞれのキャラクター彼も含めて人生が見えてくるというような作品になってますね。
うん、はい、なんか限られた空間で限られた時間で人生が見えてくる作品っていうのは、はい、本当にこうどこまでも深い海の中のような、うん、作品の感じがすごくするので、はい、見終わった後にちょっと戻ってくるのがもしかしたら深海の深さが深い分だけちょっと時間を要するのかななんて想像はしてしまいますけど、大家さん自身は作品見られていかがでしたか？
そうですね、こうなかなかこういろいろ複雑な問題がこうテーマとしては出てくるんですね、
うん、
まあ、ただその基本的に物語の中心として描かれるのは彼のまあ孤独なまあ、気持ちからそこでこういろいろな人物との交流を通してまあ少しずつまあ救済ではないですけどこう救われていく部分っていうのがあって、まあ個人として見ていてもまあやはりあのね題材は自分とはかけ離れているように感じている部分があってもまあそれこそまあ娘との愛という部分とかで言うと、まあ、家族愛というね部分もありますし、うんうんうん、まあ、それ以外にもあのいろいろなテーマがあるので、まあ、誰が見てもあのそこかしらでつながる部分はあるのかなとは思いますね、
うん、はい、一人でいる実感ってこう、はい、ちょっと横に置いていた問題がこう体の中にこう、はい、芽吹くみたいな時間ってあるじゃないですか。なんかそういうものをきっちりと向き合うことができる映画ってね、あの出会った時に本当に大切だなって思うんですよね、うんうんうん、置きっぱなしにしてなんか枯れてしまった植木鉢のようにしているけれども、うん、はい、生きているものに水をやるタイミングがこういう映画で与えられると、なんかこの映画に出会ってよかったなって思う、そんな作品の感じがしますよね。
そうですね、
は
いはい、何かに向き合わなあかん瞬間みたいなのをね、
はい、
そのきっかけになるんちゃうかな、はい、
ただ基本的にその室内で進んでいくので抱え込む時ってどうしてもこうギュッとこう狭いというかこう苦しい気持ちにはなるんですけど、この作品すごいのはもともとが舞台劇から生まれているっていうのがあるので、あのそこからこうワンシチュエーション、まあ、基本本当に部屋一つとかで進んでいくんですけど、
うんうん、
そこもしっかりとあの撮影の監督の方マシュー・リバティークという方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その方と、まあ、監督がこ うまくタッグを組んで、
うんうん、
あの撮影されているので、まあ、見ていても意外とその同じような場所でも撮り方とかで全然飽きないっていうのがあって、う
ん、はい、
そこは魅力的ですね。
舞台がスタートした室内劇っていうところでもすごく興味深いですし、
はい、
あの乗り物乗り物って言ってた佃監督がこれを見てどのような感想を言ってくださるのも、
ね、はい、
なんかもこれもちょっと確認してみたいなって、
ね、ある意味では、ね、真逆な、ね、
そうですよね、
可能性ありますね。
佃監督は明日映画館に行っていただいて、明後日元町映画館で喋るときに、ちなみにザ・ホエールですがとか、ね、言っていただけたら、
ね、
いろんな、ね、映画の話が出てきて楽しいのではないかななんて思いますが、こちらの作品ザ・ホエールですが、改めましていつからどちらの映画館でしょうか？
はい、4月7日金曜日からキノシネマ神戸国際、大阪ステーションシティシネマ、東宝シネマズ2条ほかで公開となります。それ以外の劇場もホームページなどでご覧いただいて確認していただければと思います。
はい、ぜひ映画館に足を運んでいただきましょう、はい、先読みシネマ情報2 N グローイングの大谷哲樹さんにザ・ホエールご紹介いただきました。大谷くんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。
日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。